お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月15日水曜日、午後のニュースをシドニーから大場由美がお届けします。クイーンズランド州の保健省は、感染ホットスポットから到着した2つのフライトについて、搭乗していたすべての乗客を14日間隔離するという決断を覆しました。オーストラリアはワクチン接種を完了した熟練労働者や学生、ワーキングホリデーメーカーに国境を再開しました。そしてスポーツでは、アッシェスの第2テストを前に、イングランドは再編成を行います。この時間の主なニュースです。ニューサウスウェールズ州の保健省によってカジュアルコンタクトに特定されたスコット・モリソン首相は、その後行った2つの検査でいずれも陰性結果を示しました。モリソン首相はダーリングハーバーのコンベンションセンターで開催されていたシドニーのハイスクール、キンコッパル・ローズベイの卒業式に出席していましたが、約1000人が参加したこのイベントが感染危険場所にリストアップされました。首相はニューサウスウェールズ州のチーフメディカルオフィサーからクイーンズランド州への渡航許可を得ています。COVID-19 の感染が拡大しているニューサウスウェールズ州のニューカッスルからクイーンズランド州に到着した2つのフライトについて、クイーンズランド州の保健省は、搭乗していたすべての乗客を14日間隔離するという決断を覆しました。これは国民からの反発を受けてのもので、政府はクリスマスに間に合うよう乗客を数十人検疫から解放する予定です。クイーンズランド州のイベット・ダス保健省は、フライトに搭乗していた乗客の大半は濃厚接触者からカジュアルコンタクトに変更されると述べています。一方で、陽性者の近くに座っていた乗客は、クリスマスを含む14日間の隔離が必要となります。
Just as we did with Delta,
今回初めてオミクロン株感染者が搭乗している可能性のあるフライトが、クイーンズランド州に到着したため、我々は慎重に行動しました。デルタ株の時と同じように新たな変異株の登場に慎重な対応を取りました。これらの問題に関してチーフヘルスオフィサーの助言を歓迎します。ダス保健相でした。クイーンズランド州では15日6件の新規感染者が確認されています。いずれも他州から訪れている旅行者で、感染期間中6日間にわたりコミュニティで過ごしていました。ビクトリア州はワクチンやマスク着用義務など一部の公衆衛生対策の調整を行います。15日水曜日午後11時59分から小売店、不動産、礼拝所、そして冠婚葬祭の場でのワクチン接種は不要となりますが、ホスピタリティ施設では引き続き義務となります。18歳未満の人は接客業を含むすべての場においてワクチン接種の証明を提示する必要がなくなります。さらに、COVID の陽性者が確認された職場は、今後、ディープクリーニングを行う必要はなくなります。ビクトリア州のマーティン・フォリー保健相は、冠婚葬祭でのフェイスマスクは不要になるが、小売店では引き続き必要であると述べています。今回の微調整はオミクロン株がもたらす不確実性によって大きく作用されます。 AHPPC や公衆衛生の専門家、地元、州内、そして世界から得たアドバイスは、2022年に向けて私たちがどのように営業し、どのように安全を確保するかということに反映されます。フォリー保健相でした。ビクトリア州では新たに1405人の新規感染者が確認され、3人の死者が報告されています。ニューサウスウェールズ州では1万4000件の検査から1360件の新規感染者が確認され、死者は1人記録しました。ニューサウスウェールズ州では15日水曜日から規制がさらに緩和されたほか、政府はアフリカ南部諸国からの旅行者に対する検疫要件を撤廃しました。 チャンネル7の取材に応じた元副チーフメディカルオフィサーのニック・コーツワース氏は、感染者が増加する中での規制緩和を擁護しました。人々と接する機会が増えることで症例数は増えていきますが、重要なのは重症化し入院する人たちです。私たちが注目するのはその数字です。今規制を緩和しないのであればいつになるのでしょうか。州民の 93% がワクチンの2回接種を終えています。今こそ制限を解除するタイミングであることは確かです。コーツワース氏でした。オーストラリアはワクチン接種を完了した熟練労働者や学生、ワーキングホリデーメーカーに国境を再開しました。政府は的確なビザを持つ約23万5千人に入国許可が与えられると見ており、これには13万3千人の留学生も含まれていると見積もられています。ビクトリア大学ミッチェル研究所の教育政策専門家メリンダ・ヘルデブラント博士によると、多くの留学生がカナダやイギリス、アメリカに向かう中、オーストラリアは最終的に留学先として需要の高い国の一つであることを維持するだろうと述べています。
We have every reason to feel optimistic, I would say, because
留学生は現地の文化や言語に触れるという、いわゆるブーツオンザグラウンドの体験をすることを望んでおり、私はそれがオーストラリアでも実現することができると大きな希望を感じています。パンデミックの不安にもかかわらず、留学生の意欲が衰えたとは思えません。ヒルデブラント博士でした。ビジネスカウンシルのチーフエグゼクティブであるジェニファー・ウェスタコット氏は、これらのビザ保有者に国境を開くことは、オーストラリアの閉鎖された印象を取り払うための重要なステップであると述べています。そしてスポーツ、クリケット。イングランド代表のキャプテン、ジョー・リュートは、アッシャスでのカムバックを果たしたベン・ストークスに期待しすぎたことを認めつつ、今週アデレードで行われるデイナイトのセカンドテストでは、チームのバランスが良くなることを警告しています。またルートはスローオーバーレートのためにテストチャンピオンシップポイントを差し引かれたことは、マッチフィーをすべて失うことよりも痛手だったと語っています。ブリスベンで開催されたオーストラリアとの第一テストで、イングランドはスローオーバーレートのためにワールドテストチャンピオンシップポイント5点を失ったほか、罰金を課されました。以上、12月15日午後のニュースをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。